市長と語ろう。今日のお客様は川越街道を愛する会の林美幸さんです。東京都世田谷区出身の林さんは平成17年大井川花火大会の時に歩いた川越街道に一目惚れ、翌年川越街道の古民家に移住しました。たくさんの人が町を好きになるよう川越街道でおもてなし活動を行っています。そこで今回は林さんと歴史と文化の町島田、川越街道から魅力を発信というテーマで語り合っていただきます。
こんにちは、みゆきさん。
こんにちは。
はい、今日はですね、歴史と文化の町島田、川越街道から魅力を発信ということで、林美幸さんのお話をたくさん伺いたいなと思っています。今プロフィールが紹介されたんですけどね、はい、今のプロフィールの中には何か大事なことが隠されてるかなと私は思いました。川越街道と運命の出会いでね、一目惚れしていただいてこちらに移住する決心をしていただいたっていうことなんですけど、きっとそこには今の旦那様とのね、出会いとかいろんな思い出があってここを決めていただいたんだなって思っています。島田に移住してみてね、感想はいかがですか？
とっても住みやすい町だと思います。特に子育て支援に関してはもう今までいたところとは比べ物にならないし、周りも暖かいし自然もたくさんあって本当に満足しています。
ありがとうございます。島田は子育て支援とか若い人たち、特に若い女性の人たちにとってね、住みやすい町ということを目指して今一生懸命頑張っているところです。林さんは前から持論の中でですね、設計のお仕事をやってらっしゃるんだけれども、家や建物を建てる以前にね、生き生きとした街を作ることがとても大事だというお話をしてくださっていると思うんですね。ぜひその林さんの考える生き生きとした街ってどんな街なのか聞かせてもらえたら嬉しいな。
はい、街って本当家一軒一軒だけじゃ街にならないと思うんですね。で、人がいてこそお家だし、その人が集まって街になると思います。それでなんていうんですかね、箱だけじゃなくてその箱の周りにあるつながりが街を作るということで、それを好きになるような、街を好きになるような活動、それが大事だなと思っています。
本当おっしゃる通りですよね。そして林さんはね、いろんな場所でさまざまに活動をしていただいてるんですよね。ざわざわ市だとかいろんなところでもお見かけしたことがあります。今実際どんな活動をされているのかお話聞かせていただけますか？
はい、メインは仕事が設計の仕事をしているんですけれども、川越街道の中に芭蕉庵っていうお茶屋さんがありまして、はい、土日祝日ボランティアの人たちと一緒に甘酒とか江戸コーヒーとか手作りのお菓子で観光客や地元の方におもてなしをしてます。でそこの活動で少しずつでも盛り上げていってくれたらなと思いながらやってます。
はい、私も時々寄らせていただいて江戸コーヒーを飲ませていただいたりですね、紅茶を飲んだりいろいろしています。でこの間伺った時は芭蕉庵の壁にですね、四季折々の絵が あるんですけど、秋の絵になっていて、
はい、
富士山を描かれてて素晴らしい絵だなと思ったんですが、あれもお仲間の方たちが描いてらっしゃるんですか？
そうです。街道の中にアトリエ園というお茶屋さんが、はい、茶房園というアトリエとお茶屋を兼ねたお店がありまして、そこのマスターの、ご主人が絵が好きで描かれています。それでうちの会でお願いしていつも描いています。
あ、そうですか。本当にね、芭蕉庵というその、皆さんが集う場所にああいう季節感あふれるものがあって、でそしてゆったりとした時間が流れていって前を通る人たちの姿も見えてですね、本当によそでは味わえない空間があそこにあるなって思うんですね。で林さんは東京でも長くお暮らしになってずっと仕事をされてたということですから、その よそから来た人が見る島田の魅力、私いつも思うのは、島田の人はこんな素晴らしいものを持っていながら当たり前すぎて気づいてない。
そうです、そうなんです。
その当たり前すぎて気づかないところをよそから来た人にとってはとても新鮮に映るんですよね、はい、どういうところが新鮮だったか聞かせていただけますか。
はい、花火大会、12年前の花火大会で、
はい、
初めて川越街道を通って大井川に行こうとしてたんですね。でその時に何の自慢もなく、今の旦那、その頃はまだ付き合ってた状態だったんですけど、この道通っていくよって普通に言うんですね。で何の感動もなく、主人はこちらの島田の人間なんで普通にそこを通ったんですけど、もう私は花火を見るよりもその街道の、夕暮れていく街道の佇まいに感動してしまって、ちょっとここ何って、今までの連れてってくれた他の場所より、こんないいところが近くに、歩いて行ける距離にあってってもうびっくりしちゃって、そういう感じなんですけど、地元の人も別に取り立てて、あるよこの街道みたいな感じだし、こんな素晴らしいものを全然特別扱いしないで溶け込んでって、自慢もそんなにしてないんですね。本当にちやほやされてない自然さがとってもいいと思います。素晴らしい眺めだったんで、そこをもう皆さんに伝えて分かってもらいたくて今も活動しています。
はい、ありがとうございます。私もやっぱりね、同じことを思っているんです。で、あの空間っていうのはよそにないですよね、
はい、
しかもね、川越の遺跡が残ってるのは全国の街道筋の中でも島田だけなんです、
はいはい、
川会所もあるし、川越人足さんたちの通りも残ってるのも島田だけ、うんうん、もっとこれね、発信できないか、もっと多くの人にこの素晴らしさを味わってもらえないかって思うんですよ、
はい、
何かいいアイデアありますかしら。
そうですね、あそこの町を地元の人がまず愛さなければいけないと思うんですね。で、一部の人だけが盛り上がるんではなくて、住んでる方に分かってもらえるように、そうしていきたいなと思う気持ちからも、ある意味観光客が逆に先に来てくれて、こんなにうちの町は自分の住んでるところって地方の人からも愛されてるんだっていう思いが自信をつけていくんだと思うんですけれども、小さいうちからそうやって あの通りを普通に歩いていって、そしてあの町を通る人がいいねって観光客の人も言ってくれて、相乗効果でもっともっと島田を愛し、それで外からも愛せられる町になっていけたらと思っています。
本当に私も同感です。今ですね、川越街道というのは文化庁のですね、史跡指定をもらっていて、文化の保存というところにこれまでは重点が置かれてきたんですね。ところが国の方もですね、明日史跡を観光面で、特にインバウンドのお客様等ですね、行かせないかということで、随分規制緩和がされるようになってきました。今観光と文化のせめぎ合いかなと、いわゆる観光というところはもっともっとあれを使って何か新たなことをやりたいわけですね、
はい、
文化というところは保存ですから、やっぱり守りたいわけですね。この守る方と攻める方のまさにせめぎ合いの時でありまして、私としては少し文化の方から観光に軸足を移したような政策を取りたいと思っていますので、はい、来年度以降あそこをいかに活用するかということで計画を今練っているところです。
全くおっしゃる通りだと思います。ぜひ見守らせていただいて応援してます。
ありがとうございます。例えばの話ですけどね、番小屋に当時あったようなものを置くならいいんですけど、あそこをおしゃれなカフェにしたり、例えば今若い人たちが好むような雑貨を売ったり、それはダメなんですね、
はい、
で素泊まりだけでも旅館にできれば、あそこに泊まってみたい方は大勢いるんですけど、常設の宿としてはダメなんですね。本当にね、縛りが大きくて、でも今例えばトイレと洗面所だけは衛生的なものっていうことで、トレーラーでね引っ張ってきて外にトイレと洗面所置くことできるんですね、はい、お風呂もつけられるんですね。そうすれば番小屋はあのまんまで味わっていただくことも可能だと思うんです、
はい、
ですから設計そのものをいじらないで、うん、あれは時代のものとしてね、うん、今の川会所のその番小屋の風景、そして家並み、 そして部屋の中楽しんでいただいて、両合わせればね、やれることいっぱいあるんですね。
おっしゃる通りですね。
ぜひやってみたいと思います。お蕎麦屋さんとかね、そういうのも例えば天秤棒を担いで歩くようなんだったら OK なんですけどね、やっぱりね、その時代背景ということをすごくこう文化を保存するという立場からは、はい、うん、いろいろ言われるものですから難しいところがあるんですけれどもね。大変だと思います
。本当大変だと思います。
ところでですね、川越街道を、もっと PR したいということで、はい、林さんがこの人足くんというキャラクターのスタンプですか、
はい、
作っていただいて、今見せていただいたんですけどとっても可愛いですよね。
ありがとうございます。
これからどんなふうに活用していきましょう。
本当島田の少しでも役に立てるようにこの子を使っていろんなところに出演依頼があれば、もう東京デビューもしてご当地グッズに入れたらなと思ってます。
そうですか。ぜひね、私どもも例えば博物館の文館とかね、そういったところでこれを売ることはできないだろうかとか、うちのなんていうかキャラクターの中にね入れて使うことはできないだろうかとか、はい、ぜひ
仲間に入れていただければ喜ぶと思います。はい、彼も今一人ぼっちで寂しく芭蕉庵という場所で本当一人で頑張ってますので。
そうですか、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
ぜひまたねこれは使わせていただきたいなと思います。LINE のスタンプなんかになったらいいかもしれませんね。
もう50個ぐらいはたまりかけてるので、いろいろと注文があれば作ることもすぐできますので、
はい、はい、ね、そんな風に広がってこの川越人足くんもですねポピュラーなものになったらいいなと。ぜひぜひ島田デビューでね、
はい、まず島田デビューでみんなに覚えてもらって、川越街道にそれで訪れてくれるきっかけになればすごく幸せです。
本当にそうですね。そして今川越街道を含めてですね、地域を盛り立てようという方々が大勢いらっしゃいます。で、そういう方が本当にたくさんいてくださるんですが、例えば川越の人足、いわゆる連代越しの保存会の方々も一生懸命活躍してくださってるんですが、だんだんと高齢化してきて、うん、若い方たちが入っていかないとか、いろんな問題があります。そしてここ数年というかもう何十年かな、本物の大井川を人足が連代越しで渡すようなことはできていないんですね。ぜひ、これを再現といいますかね、はい、復活させたいなという思いも あります。で、保存会の皆さん方が本当に元気でいらっしゃるうちにしっかりと島田の文化を伝えていくということも、うん、この川越を愛するということの活動の一つかなと思っていますので、はい、そういったこともやっていきたいと思っています。
お願いします。
芭蕉庵にお見えになるお客様たちの感想なんかあったら聞かせてください。
そうですね、意外とあそこは東海道なので、奈良の方とか観光名所の方とか、うん、京都の方も全部東海道を歩く方がいらっしゃってくれたり、なんか和歌山の方の方も来てくれるんですけど、皆さん褒めてくれて、素朴で観光地っぽくないそのおもてなしもとても自然で、そこがすごくいいって言って褒めてもらって、島田人って顔見れば分かりますねって褒められました。みんな穏やかな顔でいいところなんですねって言
って、そうですね、
とても嬉しかったです。
はい、私もそう思います。島田の人は本当にね、ホスピタリティあふれる、本当におもてなしの心を持った人たちです。ですから来た方々に対して本当にね、心からのご接待ができる。で、川越に訪れる他県他市からの皆様に、あそこの感動をね持ち帰っていただいて、また島田に来たいなって思っていただけるように一緒にやっていきましょうね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今日は染谷市長と林美幸さんで、歴史と文化の町島田、川越街道から魅力を発信をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。